今週も始まりましたミリシラビール大辞典の時間です。この番組はビールに関して全くのミリシラである私吉塚千代がビール大好き大学生の樋口さんにその歴史や文化についてポップに教えていただこうという番組です。その取り扱うコンテンツの性質上会話の随所で過激な性的表現が飛び出すことが予想されます。そういうのが苦手な方は十分ご注意の上お聞きください。はい、始まりましたミリシラビール大辞典第73回です。こんにちは、吉塚です。
こんにちは、樋口です。
はい、というわけで樋口さん、
はい、
今回久しぶりにね、私が作品紹介というか、
あらあら、
ちょっとおすすめのものをね紹介したいなと思いまして。
なんか懐かしいね、いつぶりかなこれ。
いつぶりだろうね、
まあ、たまあれかな、あのボボポーボボボボあれ
ぐらいかもしれない。
ライチ光クラブだっけ、どっちが先だったかもう
忘れちゃったけど、そんぐらいぶりですが。
そうだね。
まあ今回私が紹介するのも、まあ一般的にはあんまりこう BL 作品としては、うん、まあ語られていないけど、
うん、うん、
まあ、なんつうかな、ブロマンス的な要素が非常に、よろしくて、まあ、好きな作品の紹介をしようと思います。
え、なんだ
というわけですね、今回私が紹介するのは龍が如くシリーズですね。
ああ、あのゲームの、
そう、あの、あ、まあヤクザがテーマになってる、
うん、
まあ、人気なんかV シネマみたいなのを映画化したみたいな、あ、映画じゃない、ゲーム化したみたいな感じの作品ですよね。うん、で、まあ、
なんか、うん、
そう、それで、結構ね、まあ、任侠と男の世界みたいなのを、
うん、
まあ、書いてる作品なんで、まあ、いろんな生き様を持つ男がいっぱい出てくるわけですよ。
まあ、そうよね、なんか、基本、うん、あれなんか僕やったことないんだけど、
うん、
まあ、なんとなく概要とかは知ってて、
うん、
ただまあ基本女の人とか出てこない感じだよね。
そうですね、まあ、うん、最近のシリーズだと、まあ、女性のキャラクターがこのメインのチームの中に入って、
そうなんだ、
結構ストーリーに絡んでくるっていうのも最近はあるんですけど、まあ、初期の作品は本当にもう男の世界って感じで、
うん、
なんでね、まあ、それだけいろいろな男性が出てくるとですね、みんな生き様も違って、その、うん、価値観とかも違って、で、そんな男たちがこう、もうね、命を懸けたやり取りをするわけですよ。
おお。
そこにドラマが生まれないわけないじゃないですか。
なんだか熱い話な。
まあ、今回ちょっとネタバレもありで言っちゃうんですけど、
うん、
特に今回話すのは、龍が如くの1の話、まあ、シリーズがね何本もあるんですけど、その中でも1作目の話をしたいなと思いまして、
うんうんうん、
まあ、これはあのもう20年前くらいに PS2 で最初に出たんですけど、
あ、そんな古いんだ。
そう、それがですね、なんか PS3 とか PS4 でリメイク版みたいなのが出てるんですよ。
ああ、なるほど。
でそっちはあのストーリーとかもすごい細かく掘り下げられて、なおかつグラフィックもすごい綺麗になっててっていう感じの作品なんで、
うんうん、
まあ今からやるって人はそのリメイク版の極みってやつをね、龍が如く極みをプレイするといいと思うんですけど、龍が如くのシリーズの主人公が、まあ、桐生ちゃん、
うん、なんかめっちゃ聞いたことある
そう、
あれでしょ、なんかネットミームになってる人じゃないの。
そう、桐生ちゃん桐生一馬、
あれだね、ダメだよの歌の人だよね。
あ、そうそう、歌もだったりしますまあ桐生ちゃんはあの、まあ、ヤクザ界の、まあ、その歌舞伎町の中の伝説のヤクザみたいな感じですね。
うん、
龍が如くシリーズのメインキャラクターというか主人公っていう感じで、まあ、ずっとまあ、重要なポジションを占めてるんですけど、
うんうん、
第1作目はですね、そこに、まあ、昔からの、まあ、親友みたいな感じですね、
お、
錦山っていう男が出てきますこの2人、まあ、1作目はこの2人の男の話がメインなんですけど、
うん、
桐生ちゃんっていうのはもう本当にさっき言ったように歌舞伎町の伝説的なヤクザなんですね。で第1作目のストーリーってその桐生ちゃんがまあいろいろあって刑務所に10年間
10年間
収監されて、そこから出てくるところから、まあ、
なるほど、
始まるんですよね。
じゃあ10年入った後なんだ。
あと、まあ、
すごいね。
まあ、最初にプロローグ的なところでなんで10年入ることになったのかみたいなのがあってからの10年なんですけど、
うん、
でまあ、同じタイミングでね、その錦山と桐生ちゃんが、まあ、ヤクザの世界に入ったんですけど、
うんうん、
桐生ちゃんが入ってる間に錦山がですね、あ違うな、ちょっと一回話整理するねややこしいんだよなこれ。
そんな複雑なの？
なんで桐生ちゃんが刑務所入ったかっていうと、ちょっとやらかしをした錦山をかばってのことなんですよ、
うん、ああ、なんかそういうのなんかイメージとしてよくあるよね、うん、かばってなんか刑務所入るみたいな。
そうそうそう、入ってで入っちゃうんですけど、
うん、
何分キリュウちゃんも伝説的なヤクザとして一目をみんなから置かれてる存在なんで、なんでキリュウちゃんがみたいな感じに周りもなって、
うん、
キリュウちゃんより錦山が行った方が良かったよなみたいな感じになって、
かわいそう。
そう、錦山もね、まあ、普通の男なんですよ、
うん、
だからねやっぱそのまあ、キリュウちゃん親友が自分の代わりに行ってしまったっていう、まあ、罪悪感みたいなのと悔しさもやっぱあるわけですよね、
うん、ああ、なるほどね。
そうで、それに耐えかねて西山はおかしくなっちゃって、なんかね、人を殺しちゃうんですよ。
やば
で、それでもうなんか人が変わってしまい、
いいえ、
そっからはもう暴力的なヤクザとしてどんどんのし上がっていって、桐生ちゃんが出所する頃には桐生ちゃんたちが所属する、まあ、ヤクザ組織の結構いいところまで行くわけですね。それで、まあ、その龍が如くの一作目のストーリーっていうのは、刑務所から出てきた桐生ちゃんが錦山どうしてそんなことになっちゃったんだみたいなとこから始まるんですよ。
なるほど、うん、そういう感じなのね。
そうで、しかもこれの、まあ、リメイク版出た後にその前日譚みたいな作品、龍が如くゼロっていう作品が出て、
あ、聞いたことある。なんか
そっちは桐生ちゃんと錦山がまだ10代これヤクザになるかならないかぐらいの話かな、まあ、なった後ぐらいかの話なんですけど、うん、そこで一作目ではあんまり語られなかったその二人の友情みたいな、どうしてそんな仲がいいのかみたいなところがすごい掘り下げられて書いてて、
うん、
二人とも両親が、まあ、いなくて同じ孤児院で過ごしたっていう話なんですね。
ああ、そういう、
そうそうそう、
出会いなんだ。
そういう出会いがあって、でも、
うん、
その前日さんの中でもすごいいろいろドラマがあって、こりゃ仲良くなるわっていう、まあ、一生のなんか、まあ、ライバルというか戦友というかなるわってすごい納得いくんですけど、それを知ってからね、また一作目のストーリーをやるとね、すごく悲しくなるんですよね
まあね、そりゃね、
錦山、うん、こんなにいいやつだったのにどうしてこんなことになっちゃったんだっていう
なるほど、そりゃ熱い話だね。
そうで、まあ、龍が如く今何作目、先日8が出たんですけど、8作目。
そうだよね、なんかめっちゃ出てるよねあれなんか
全部熱い話です。
ああ、そうなんだ、
うん、
あれってなんか主人公はずっと一緒みたいな感じなの？
一応キリュウちゃんずっと出てくるんだけど、うん、セブンからはですね、カスが一番っていうまたちょっと新しいやつができて、そいつも確かなんか10年ぐらい勤めて出所したところから 話が始まるみたいな
多すぎでしょ刑務所勤めの人
だからね、主人公全員おじさんなんですよあのゲーム
まあそうだよね、なんか
そう、ただこの春日一はもうすっごいなんかいいキャラで、まあ、なんかゲームシステムがちょっと RPG になっちゃったんで。
あ、そうなんだ。そう、
昔はなんか普通にアクションゲームだ
っ、ショーっぽかった
よね。そう、うん、なんでまあそれが嫌って人もいるんですけど、結構ねファンの中でも、うんうん、春日一番キリュウちゃんより主人公として好きみたいな人も結構いて、
うんうん、
私もねちょっとキリュウちゃんはあの強すぎるからあんまりこう人間味がないなっていう
そういう
やっぱねよくできてるキャラ、本当に優秀で、うんうん、まあ伝説になるのも分かるなっていうキャラなんですけど、春日一番はねやっぱもっとこう人間臭くて、
うんうんうん、
結構おっちょこちょいなところもあるんだけど、こう結構みんなからすぐに好かれるタイプの、
うんうんうん、
熱い男っていう感じのキャラで、あいつも結構いいですし、
うん、龍が如くのキャラクターってなんかみんなめちゃくちゃごついよね、なんか
ごつい
すっごいごついなと思いながら、
やっぱね、まあ、喧嘩す、大体ね、どこも、どのシリーズでも喧嘩するんですよ。
うん、
で、喧嘩するときにやっぱ、まあ、シリーズの恒例として、上着をバッて脱いで、背中の、入れ墨を見せるっていう演出があって、
やっぱなるほど、
ね、裸になるんですよ。
あ、なるんだ。
敵も味方も、やっぱ上乱になるんで。
すごいな。
やっぱごつい人多いですね、
うんうんうん、
すっごいおじいさんなのに脱いだらやっぱ すごい立派な入れ墨と筋肉がみたいなキャラも
すごいねそれは、
うん、
なんかあれだね、話聞く感じなんか多分全然違うと思うんだけど、うん、なんかそのキャラクターの雰囲気というかその見た目とかも含めて、うん、結構なんかそのゴールデンカムイとかと近いところとかあるのかな、まあ、なんかあれもそうだよね、僕はあれあんま読んだことないんだけど、
私もあんま読んだことないんです
けど、あれなんか結構ごつい感じのキャラクターとかが出てて、
ね、
まあそうだよね、ヤクザものとかはやっぱ昔から BL の方でもかなり人気で、
やっぱあるよね、
それこそね、最近でもないかな、実写化されたうん、和山山先生のカラオケ行こうとかも、あれは中学生だったかなと、
へえ、
ヤクザがっていうお話だし、
うん、
そう、あれ確か綾野剛だったかな、
あ、へえ、
ヤクザ役が
めっちゃいいじゃないですか。
で、まあヤクザものなんかかなり多いね、
うーん、
それこそね、本当ヤクザがごつい感じの作品もあれば、そのインテリヤクザとか、あ、それこそ龍が如くってインテリヤクザみたいなキャラっていんの？
あー、いた気がするけど、いやでもやっぱみんな脱いで喧嘩するな
どっちかというと肉体派の方が多いんだ
肉体派が多いね、なんか頭脳系だと思いきや最終的にやっぱ脱いで戦ったやつもいたし
一番バカな感じのやつじゃんデータキャラと見せかけて、
見せかけて
本当はめちゃくちゃ脳筋キャラみたいな、
そう、いたな
そうね、ヤクザものは本当かなり昔から人気だね、
うん、
まあやっぱ、うん、僕はあんまりそのヤクザものみたいなのは読んできてないんだけど、
うん、
まあやっぱ肉体派よりかはインテリヤクザ系とかの方が
多くて、インテリヤクザ系、
うんうんうん、でまあどうだろうな、ヤクザが攻めの、まあ大体そりゃ攻めだろうけど、
うん、
まあもちろん受けもあって、
ヤクザ受け、
あー、こりゃ悩むなあとね、ヤクザだけじゃなくてマフィアものとかも結構あるね、
あー、いいね、
そう、それこそ、まあ、あの かなり流行ってるようなその韓国のやつとかだったら、
はいはいはい、
まあ、もちろん韓国はそのヤクザみたいなのはよりかはそのマフィアみたいな感じの呼ばれ方だから、うん、マフィアものとかも多いし、まああと、まあ、日本以外のところを舞台にしたやつだったらやっぱマフィアものとかの方が多いから、
うん、
で、まあやっぱそのヤクザものとかだったら日本のそういうヤクザとかを元にしてるわけだけど、マフィアものだったらまあその国の、まあ、例えば韓国だったら韓国のマフィアの感じにしたりっていうのもあるんだけど、まあ、結構自由な感じでやってるのが多いかなっていう、
はいはいはい、まあ、日本のヤクザものも、まあ、実際のヤクザとは結構かけ離れた、
まあね、
ファンタジーもになってるっぽいし、
まあね、ファンタジーヤクザではあるから
そう、
本物の感じ出したら怖いよ。
怖いていうかもはやなんか任侠とかそういう感じじゃないらしいですからね。
いやあのね本当あの僕の地元、まあ、岡山、うん、なんか今でもめちゃくちゃ活発でさ
あ、
なんか僕がその高校の頃も、
うん、
高校の近くのところでさ、
うん、
なんか鉄砲撃ち合ってたりさ
あ、すごいね
そう鉄砲で人殺されたりさ、
うん、あ
そういうのめっちゃあったから怖いのよ。
怖いよね。
だからねそういうのもあってね、
うん、
実のところそのヤクザものとかもあんまそのなんだろう100で
そうだよね、
その受け止めきれないみたいなところは結構あったりするね、うん、
そう実際ね、実際やっぱねこの暴力団とかっていうのは大問題なわけなんで、
うん、
やっぱまあ確かにエンタメとして100で楽しんでいいかっていうのはあるんですけど、
うちの、まあね、そこはまあ本当ファンタジーヤクザものとして、うん、まあ、割り切ればいい話だけど、いや本当ねうちの地元この前もねなんかニュース見てたら
本当
なんだったかな、その愛媛かどこかで人を、
あの
撃ち殺した人が岡山で捕まったんだったかな。
あそうなんだ。
でね本当あの小学校とかの真横とかに事務所とかがあったりして、
うん、
岡山それ本当に大丈夫なのって思うんだけど、でなんかそういう発砲事件とかが相次いでいた時は、
うん、
小学生はその通学路変更して、
あすごいね、
そう集団登校集団下校とかで、事務所の前には盾持った警察官が数名いてみたいな、
すごい
そういう感じだったね。
うちの地元もですね、まあ、
うん、
ちょっと有名な温泉地にその事務所があるような感じで、
うん、
結構あの山梨に観光に来た人が、まあ、その温泉地行くって話をよくするんですけど、まあなんか結構学生の頃とかはなんかあっちの方はちょっと怖いよねみたいなイメージがなんとなくこう周りにもあって、
ああなんか地元あるあるというかその地元うちではなんか
そうちょっと怖いかなって、まあ 今はどうか分かんないけど、まあねそういう感じでしたね。
でもそれで言ったら千代さんが今住んでる神奈川県なんかもかなりなんじゃない
の。すごいですよ。なんなら龍が如くセブンの舞台横浜ですからね
そうでしょう。だって
そう、ただまあうちの住んでるところよりはどうだろう、もっと南の方なのかな。
うん、
あんまりうちの方では、まあ
ね、うん、神奈川って言っても広いからね。
そ うちの方ではあんまりそう組織としては聞かないか、不良はいっぱいいるけど
怖いな神奈川県
怖いですね
あ怖いんだそんなことないよ、町だったのに。神奈川県別に大丈夫だよ、町だったけど怖いんだ。
私もやっぱ自宅でバイク盗まれたことあるしさ
あ、なんか言ってたよね、なんだっけ、なんかあれなんか部品だけ見つかったんだっけ。
ね、2回やられて、
うん、2回
1回目はもう全てなくなって2回目はタイヤだけ取られてた、うん、別のバイク、
あタイヤだけ取られたんだ。
そう 別のバイクに乗ってたと。
なんかよく聞くよね、あの河川敷でその骨組みだけ見つかるみたいなさあのモーターとかそういうの全部取られ て、もっと側の部分だけ残ってるみたいな。
いやうち家のすぐ近くに交番があるんですけどなんかそこ行ったらバイク盗難なんて聞いたことないですけどねみたいな感じだったので本当に運が悪かった。
2回はそれはもう目つけられてるじゃん、なんか悪い人たちに。
つけられてるね。最近は今乗ってるバイクはもう前輪後輪鍵かけて。
いやそうしなきゃダメだよ、大事だよ。
カバーかけてるんですけど。
うん、いやなんかゲームのヤクザの話をしていたら現実の
現実の不良の話
話になったね。もうね、龍が如く一つもやったことないけど、
うん、
なんかやってみようかな。え、やっぱその始めるならおすすめはそのなんだっけ、その1のリメイクの極みなの。
そう、まあやるとしたら、
うん、
極みゼロの順番でやってほしいです。
あー、10、10、
この2つだけとりあえずやればいいです。そっから後のシリーズは別にまあやってもや
ん
なくても、
まあなんか普通の続編みたいな、うん、そういう感じ。
そう。ただ
なるほど、
セブンは普通にストーリーがめっちゃ面白いだから結構おすすめ。でもやっぱね、ゼロのストーリーが本当に素晴らしいので。
まあ本当ゼロはなんか僕やったことないけど結構話も聞いてたな、なんか友達とかからも。
うん、そうそう、ゼロを楽しむためにまず極みからやってもらって。あ、こいつら過去はこういう感じだったんだっていうすごいね、いろいろ感じる部分があるので。
なるほど。
やるなら本当にリメイク版極み、ゼロ、この順番ですね。
了解です。
まあちょっとね、ストーリーがあまりに膨大で結構時間かかるんですけど。
まあストーリーメインのゲームだから、まあそういう感じじゃないの。
ただね、すごいんですよ、ちょっとやり込み要素っていうか、サブイベントというか、ミニゲーム的なのがめちゃくちゃ充実してて、新作ではもうさらに充実して、なんか動物の森みたいになったりしてるらしいけど。なんかね、キャバクラの経営とかカラオケとか、ボーリング、すごいなそれは。ボーリングとか、なんかね、思いつくミニゲーム全部詰めましたみたいな感じで、本当にいろいろできるんですよね。本当長く遊べるゲームだし、本当に時間が食われるので。これは注意が必要ですけど、おすすめです。
はい、
というわけで、まあ紹介はこんなところですね。まあ今週はこんなところで終わりにしたいと思います。ミニシラビール大臣では随時お便り募集しています。概要欄のお便りフォームからぜひどしどし送ってください。それではまた来週お会いしましょう。またねー。
またねー。